思わず笑顔になってしまう話を聞きの皆さん、こんにちは。鹿児島市に住んでいる大内ずみです。今日は感謝の向こう側にあったものをテーマにお話しさせていただきます。約3週間前に教会から発行されている御声新聞の担当の方から体験談を書いてほしいと依頼がありました。思わず笑顔になってしまう話の中でも、よく躁鬱病のことをお話ししていましたが、神様が躁鬱病を癒してくださったことを書こうと思いました。しかし、依頼された後に体験談を書こうと思っても体が思うように動かなかったり、体がきつくなったりしました。あっという間に1週間が過ぎてしまいました。あと2週間しかない中で必死に神様に祈り、依頼された体験談を書こうと思っても書けないことも神様感謝します。私は必ず書き上げることができますから感謝しますとお祈りしました。朝のお祈り会でも祈り、教会のお祈り会の中でもお祈りしてもらいました。また夜には大きな公園に行って、歩きながら神様に体験談が書けるようにとお祈りしたり、感謝のお祈りをしました。感謝のお祈りをする中で、体験談の記事をノートパソコンに打ち込むことができるようになりました。しかし途中で気が散ってしまったりして、神様に必死に助けを求めないと進まない状態の時もありました。期限までに体験談の記事を提出できるようにと祈りながらの生活でした。3週目に入り、10月7日の土曜日が記事の期限日でした。最後の1週間で仕上げないと間に合わないのですが、毎日いろいろな用事や家族からの頼まれ事、また奉仕などがありました。金曜日の午後も母に頼まれたことがあり、夕方まで時間がかかりました。追い込まれましたが、その日の金曜日の夜の祈祷会は、木曜日に毎月1回の特別な祈り会があったために夜は何もありませんでした。病気の癒しの記事が完成するように、神様にお祈りしながら記事を打ち込んでいきました。夜中になってようやく書きたいことを全部打ち込むことができました。たくさん書きすぎたので文字数を減らすのは土曜日にすることにしました。次の日になり、朝は教会のお祈り会があり、午後は介護施設でゴスペルコンサートがありました。コンサートの準備があまりできない中にありましたが、神様に助けてくださいと必死に祈る中で、コンサートでは司会や奏楽も守られ、またみんなで歌おうのコーナーでもおばあちゃんたちが喜んで歌ってくださり、ゴスペルも真剣に聞いてくださったり、手拍子も入れてくださったり、また涙を流して聞いてくださる方もおられました。コンサートが終わったら笑顔でありがとうと言ってくださったり、また来てねとか、スタッフの方もまたお願いしますと言ってくださいました。コンサートが祝福されて家に帰り着き、私はゴスペル歌ってから力を受け、最後の記事の仕上げに取り掛かりました。夜遅くなりましたが、神様は癒しの体験談の記事を編集して、締め切りまでに間に合わせてくださいました。今回のことを通して、感謝の向こう側にあったものは、感謝する中で体験談の記事を書き上げる力と、神様はどんな中にあっても助けてくださるお方だということを体験しました。今日は最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。またお会いしましょう。